2023年もいよいよ今月で終わりですね。早いですね。まあ、毎年知ってるような感じがするんですけれども、最近私はこの2023年って書くときに、なぜか2013年ってよく書くので、だんだんこう10年の差もよくわからなくなってきてるんですが、早いですね。2024年もすぐそこまで来ています。来年良いスタートにするために、皆さんで一緒に今日は2023年を振り返っていきたいと思います。まあ、この日本社会において今年いろんなことがありましたけれども、一つ特徴的だったのは、大きな組織が次から次へと倒れていきました、崩れ去っていきました。過去のスキャンダルであったり、隠蔽犯罪が明らかになり、次々と皆さんがよく知る名のある組織会社が崩れ去っていきました。そんな中、この教会を神様が守ってくださり、皆さんも支えてくださり、今日こうして、まあ、コロナが終わって対面オンラインで礼拝を持てることはすごく感謝のことだなと思います。東京の教会では次の世代に向けてリーダーシップの継承が行われたことも嬉しく思っています。とはいえ、山崎夫妻がお休みされている間、教会をリードすることは並大抵のことではなかったと思います。私の妻はスタッフなので、そばで見ていて、正直自分にはこれはできないなって思うことが多々ありました。特にスタッフの皆さん一人一人に心から感謝を表したいと思います。ありがとうございました。では今日は、私が今年一番心に残った言葉から始めていきたいと思います。ニーチェの言葉なんですけれども、ニーチェが知り合いのクリスチャンについてしたコメントです。もし彼らがもうちょっと救われた人のように見えたら、私も彼らの救いを信じるだろう。ジュビリー前にこのことが書かれている本を読んで、それからずっと考えさせられています。クリスチャンが救われた人のように見えないというのはどういうことだろう。自分はどうなんだろう。考えていく中で、この聖句が心に思い浮かびました。第2コリントの3章16節から18節をお読みします。しかし主の方に向き直れば、覆いは取り去られます。ここで言う主とは霊のことですが、主の霊のおられるところに自由があります。私たちは皆顔の覆いを覗かれて、鏡のように主の栄光を映し出しながら、栄光から栄光へと主と同じ姿に作り変えられていきます。これは主の霊の働きによることです。今日の説教のタイトルは、栄光から栄光へとしました。今日のこの学びを通じて、共に私たちがどうすれば主の栄光を次から次へと表していけるかをつかみ取っていきたいと思います。一つ目のポイントは、イエスに向き直る。先ほどのこの第二コリントの3章の16節のこの向き直るというのはどういう意味かというところなんですけれども、まあ今週荒井家のダン君が寝返り、初めて寝返りができたっていうビデオが送られてきました。まあ嬉しかったんだと思いますし、やっぱりすごく感動しましたけれども、赤ちゃん、まあ、最近教会も赤ちゃんが増えてきてすごく励まされるんですが、赤ちゃんっていうのはすごいですね。まあ寝返りし始めるとまた違うんですけれども、寝返りまではすごい体勢でこう親を探すっていうか、親の方を向くっていうのを皆さんの赤ちゃん見たことがあると思いますね。ここの向き直るという言葉は、もともとの言語ではエピストレプセイという意味で、立ち返ろうとするという意味がそもそもの中にあります。まあ言語を日本語にすることで日本人にとっては分かりやすくなる部分もあれば、日本語をまた言語で思うことで、その本当の深い意味を知ることもできるのかなと思います。この同じ単語は、例えばルカの17章の4節、 7回悔い改める、悔い改めますと言ってあなたのところに来るという時に使われていたり、ヤコブの5章、その人を真理へ連れ戻すならばのここで使われている、同じ単語が使われています。つまり主の方に向き直るというのは、ただイエスの方を見ればいいわけではなくて、そこには立ち返る、悔い改めますと言ってからの行動、真理へ戻る、メタノイアが含まれていると思います。まあ、少し私のことを話したいんですけれども、私は自分のことを良い父親だと思っていました。娘が、中学受験、小学校6年の時に塾に行っていたんですが、よく仕事帰りに塾帰りの娘と待ち合わせをして一緒に帰るってことをしていました。自分はなんて良い父親なんだろうとおごり高ぶっていたと思いますが、娘の当時の心境は全く違うものでした。彼女は中学受験のプレッシャーから自分を追い込んでいました。そのことをそれから数年後に私は初めて知りました。あの時、駅のプラットホームで、自分は仕事帰りでいい父親だと思っていたけれども、一方娘は消えてしまいたいくらいの思いでいっぱいでした。私は全く見えていませんでした。彼女の心に向き合えていませんでした。今年の夏、娘は沖縄にいるんですけども、沖縄からこちらに帰省した時、私は彼女が楽しんでると思っていましたが、本当はそうではありませんでした。秋になり、娘が本当は疎外感を感じていたこと、私が思っていることを言わないことで彼女自身の人間関係に悪い影響を与えていることを涙ながらに話してくれたとき、私はまた同じ過ちを犯してしまったと愕然とする思いでいっぱいでした。私は全く見えていませんでした。向き合えていませんでした。今日皆さんはイエスに対してどのような心態度があるでしょうか。自分の思い考えにいっぱいであれば、イエスの思い考えに向き合うことはできません。向き直るというのはメタノイアを含みます。そして覆いが取り去られるとき、17節、私たちは真の自由を味わうことができます。今日イエスに向き直ることで得られる自由を味わえているでしょうか。続けて第二テモテの2章の13節だけをお読みします。私たちが誠実でなくても、キリストは常に真実であられる。キリストはご自身を否むことができないからである。私たちはよく自分自身を否んでしまうのではないでしょうか。特に日本人として謙遜と卑下を混同してしまうことが多いのではないでしょうか。自分は全然できてない、自分は全く役に立っていない、自分は十分でない、これらの不必要な罪悪感を持つことはないでしょうか。私たちがどうであろうと、どう感じていようと、いくら否んだとしても、イエスは常に真実でいてくれます。だから私たちは安心して希望を持って主に向き直ることができます。今年2023年振り返ったときに、全然できてないと思うかもしれません。でも主に向き直れば、私たち一人一人は栄光から栄光へと変えられてきたことがわかるはずです。そして来年も霊の働きにより、私たちは栄光から栄光へと変えられていくことができます。これは神様の約束です。自分を卑下せず、間違った罪悪感を捨て去って、主に向き直っていきたいと思います。二つ目のポイントは、主と同じ姿になる。 突然ですが、これはですね、ボケボケなんですけども、中学時代の私です。ちょっと息子に似ててびっくりしたのと、髪型があんまり変わってないのと、今の息子と同じく常に食べていたんだなって分かる写真です。今までの人生で皆さんはすごく憧れていた人はいたでしょうか。この中学の時、私は見えないって言われたんですけど、陸上部でした。で、110メートルハードルをやってたんですね。ますます見えないかもしれませんけども。2個上に、その学校にはスーパースターがいたんですね。で、同じハードルの選手で、まあ、いわゆる北信越大会っていうその関東大会みたいなものに出るような人 で、勉強もできて、見た目も、名前もかっこいい人で、常に輝いてる人がいました。であまりにも同じ中学生なんですけど、スターすぎて同じ種目なのにほとんど話すことができませんでした。出エジプト記の34章の29節から35節、出エジプトの34節の29節から35節をお読みします。モーセがシナイ山を下った時、その手には2枚の掟の板があった。モーセは山から下った時、自分が神と語っている間に自分の顔の肌が光を放っているのを知らなかった。アロンとイスラエルの人々がすべてモーセを見ると、なんと彼の顔の肌は光を放っていた。彼らを恐れて近づけなかったが、モーセが呼びかけると、アロンと共同体の代表者は全員彼のもとに戻ってきたので、モーセは彼らに語った。その後、イスラエルの人々が皆近づいてきたので、彼はシナイ山で主が彼に語られたことをことごとく彼らに命じた。モーセはそれを語り終わったとき、自分の顔に覆いをかけた。モーセは主の御前に行って、主と語るときはいつでも出てくるまで覆いを外していた。彼は出てくると、命じられたことをイスラエルの人々に語った。イスラエルの人々がモーセの顔を見ると、モーセの顔の肌は光を放っていた。モーセは再び御前に行って主と語るまで顔に覆いをかけた。最初に読んだ第二コリントの聖句の元となったモーセのことが書かれている聖句です。モーセだけが主と顔と顔を合わせて話すことができました。モーセは神の栄光を表していました。私たちも神様の栄光を表すことができます。それはモーセのように光り輝くということではなく、主と同じ姿になっていくことで栄光を表すことができます。それはすごいことだと思います。と同時に、それはどういう意味でしょうか。今年を振り返って、多くの人のハイライトは9月のジュビリーだったと思います。私にとってジュビリーは結局1日目の夜のマイムマイムで終わりました。まあ、基本者の皆さんで劣ったんですけど、マイムマイム、はい、でそのなぜかというと、ジュビリーの3日間と息子の部活ハンドボールなんですけれども、引退試合が3日間ドンピシャで重なってしまったため、2人で毎日車で川崎と御殿場を往復することを計画していました。1日目の試合が終わり、2日目、大事な準々決勝後半、私の目の前で息子はジャンプして仲間をかばうために着地したことで変な形になり、倒れ込み動けなくなりました。足がパンパンに腫れていました。まあ、休日やっている病院を探して連れて行き、まあ、幸いにも骨折ではなくひどい捻挫ということでしたが、まあ、2週間松葉杖で彼は生活を余儀なくされました。まあ、妻と毎日学校の送り迎えをし、10年ぶりぐらいに彼の頭を洗ったんですね、こうやって。懐かしいなと思いつつ、身長はもう変わらないくらいなんですが、 まあ、子供はいつの間にか成長して親を頼らなくなるんですけれども、頼られる喜びを思い出していました。頼るということは信頼することであり、それは愛することだということを今年学びました。そのことと月世までのイエスが重なりました。イエスは神の子であるにかかわらず、弟子に祈ってもらうことを頼りました。その脆弱な態度、オープンさ、親密さ、すべて自分にはないものです。自分の場合、もともと自分でしっかりしないといけないという気持ちが強く、よく言えば責任感がある方だと思います。小学校2年の通知表にも責任感が丸がついてました。なので普通にしてると人に頼るタイプではありません。また私は自分の感情が出てくるまでしばらく、長い時で数日かかることがあります。口で言うよりも文字で伝える方が伝えやすい時が多いですけれども、先ほど一つ目のポイントで娘から言われた思っていることを言わない影響や、自分が頼るってことをしてないことを振り返り、変わりたいと思うようになりました。それからはなるべく自分の本当の思いを妻や近い兄弟に LINE が多いですが伝えるように努力しています。小さなことと思われる方も多いと思いますが、私にとって大きいことで、人に頼る喜びと同時に人が自分から信頼されている喜びを見る喜びを感じられるようになってきました。ゲッセマネの弟子たちは寝てしまったことばかりがフューチャーされますが、その前にイエスに頼られた喜びはとても大きかったのではないかと今思うようになりました。第二コリントの4章5節から11節を読みします。私たちは自分自身を述べ伝えるのではなく、主であるイエス・キリストを述べ伝えています。私たち自身はイエスのためにあなた方に仕えるしもべなのです。闇から光が輝き出よと命じられた神は、私たちの心の内に輝いてイエス・キリストの御顔に輝く神の栄光を宿る光を与えてくださいました。ところで私たちはこのような宝を土の器に収めています。この並外れて偉大な力が神のものであって、私たちから出たものではないことが明らかになるため、私たちは四方から苦しめられても行き詰まらず、途方に暮れても失望せず、虐げられても見捨てられず、打ち倒されても滅ぼされない。私たちはいつもイエスの死を体にまとっています。イエスの命がこの体に現れるために、私たちは生きている間絶えずイエスのために死にさらされています。死ぬはずのこの身にイエスの命が現れるために、5節7節に出てきますが、私たちはやはり不必要な罪悪感、間違った罪悪感は捨て去る必要があります。なぜなら私たち自身はどこまで行ってもどこまでやっても不十分、この土の器だからです。まあ、この右上にちょっとだけ写真載せたんですけども、まあ、ひびや欠けがたくさんある土の器ですね。まあ、土の器という素晴らしい歌もあるのでぜひ聴いてもらえればと思うんですけども、なので自分ではなくイエスを述べ伝える必要があります。8節から9節、今年四方から苦しめられている、途方に暮れている、虐げられている、打ち倒されていると感じる状況が皆さんの中にあったかもしれないですし、もしかすると今そのような状況にある方もいらっしゃるかもしれません。ですが私たちはイエスによって行き詰まらず、失望せず、見捨てられず、滅ぼされないことができます。死ぬはずのこの身を通してイエスの栄光を表すことができます。2年前の12月、腎臓がんだと分かった自分には3つの選択肢がありました。 一つは腎臓の一部を切り取るか、もう一つは腎臓を一個丸々取ってしまうか、あるいは手術をしないか。手術をしなかった場合、2、3年で死ぬだろうということでした。もちろん手術を私は選びましたが、ただ自分が弟子でなければきっと自分の人生は50までだったんだろうと思います。旧約聖書のヒゼキヤが寿命を15年伸ばしていただいたように、2024年はからは自分にとって、アディショナルタイム、延長戦のように思っています。死ぬはずのこの身を通してイエスの栄光を表していきたいと思っています。続けて第二コリントの4章の16節から18節をお読みします。だから私たちは落胆しません。たとえ私たちの外なる人は衰えていくとしても、私たちの内なる人は日々新たにされていきます。私たちの一時の軽い患難は比べ物にならないほど重みのある永遠の栄光をもたらしてくれます。私たちは見えるものではなく見えないものに目を注ぎます。見えるものは過ぎ去りますが、見えないものは永遠に存続するからです。もう先月になりますが、原和成さんとミンスクさんの結婚式がありました。素晴らしかったと思います。これは和成さんと私 の, あのヤンプロ時代の写真です。元祖ヤンプロですが、20年経ちました。あんまり比べないでほしいんですけれども、外なる人は衰えたことは否めないなと思います。ちなみに今年一番傷ついた言葉は、ある、若い兄弟に、りょうさん昔はイケメンだったんですねでした。若者は時に残酷ですね。結婚式の披露宴会場では、和成さんの計らいで札幌ミッションチームのメンバーで一つのテーブルにしてくれました。まさに一人一人が札幌で司法から苦しめられている、途方に暮れている、虐げられている、打ち倒されているを経験しました。が、披露宴会場のテーブルで繰り広げられた思い出話というか失敗話は、次から次へと全て大爆笑でした。最高でした。私たちの一時の軽い患難は比べ物にならないほど重みのある永遠の栄光をもたらしてくれました。札幌ミッションチームのメンバー一人一人がミンスクさんと結婚した和成さんを見て、札幌に行ってよかったと心から思ったと思います。今日のポイントは2つでした。私たちはイエスに向き直ることで、主と同じ姿になることで、栄光から栄光へと、土の器の私たちから通して神様は今年も来年も続けて表してくださいます。共に主の栄光を表していきましょう。クリスマスというイエスを覚えるこの月、主に向き直る喜びを共に味わいながら、今年を振り返り来年を楽しみにしたいと思います。メッセージは以上です。ありがとうございました。